このコーナーは私長尾和弘が、その時に一番感じた出来事やビジネスの話を孫子の兵法で例えて説明するコーナーです。
はい、シェフの気まぐれサラダのように気まぐれ孫子として説明していただこうと思います。さて長尾さん、今日のテーマを教えてください。
はい、気まぐれ孫子、今日のテーマはちょっとダジャレみたいなんですけども、大阪直美、大阪で初優勝。
はい、9月22日に最終日が行われた東レパンパシフィックオープンで国内ツアー初優勝を決めた大阪直美選手、1月の全豪オープンに続く今季2勝目でツアー通算4勝目ということで、なかなか勝てなかったことから不調がささやかれてましたけれどもね、今大会では優勝トロフィーを手に笑顔も見られました、ね、実は大阪選手、1997年平成9年の10月16日大阪府大阪市生まれということなんですよね、はい、つまり今回の大会開催地が出身地ということなんですけれども、やっぱりそういうことは大きいんですかね。
そうですよね、やっぱりこう、あるんじゃないかなと思いますけどね、地の利っていうのがね。
はい、
はい、で孫子の教えの中にもですね、うん、地形編というのがあります。でこれは地形に応じたですね、戦い方を記した、まあ、その編というか章になるんですけれども、はい、この中にですね、およそこの6社は地の道なり、将の死人にして察せざるべからざるなりという教えがあって、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、あの6つのですね、地形に応じてどう戦うかっていう教えがあってですね、でこれはですね、将軍にとって非常に重要なことなんで、ちゃんと勉強しとかないとダメだぞと、まあこういうあの教えがあります。で今これを現代に置き換えるとですね、ただそう地形がどうかみたいなことをあの今言ってもしょうがないんであれなんですけども、要するにこう戦う場のこう状況をきちんと掴んでおいてですね、それぞれのセオリーを、知っておく必要があるぞと、まあ、こう考えるとよろしいかと思うんですけども、うん、やっぱり当然その地形に応じてですね、有利なところ不利なところがあるわけなんで、まあ、今回の、大阪直美選手的にはですね、やっぱり出身地ということで、うん、やっぱりこう、慣れてるというかね、うん、あのまあ、ファンも多いでしょうし、うん、そういう意味では地の利があったと言えるのではないかと思います。
地元の応援っていうのはやっぱり他とは違うものがあるんですかね。
そうですよね、まあ、逆にですね、まあ、あのファンが多くて、まあ、歓迎もされてですね、はい、やりやすかったりする面もあるとは思うんですけども、うん、まあ、逆にその応援がですね、プレッシャーになるということもありますよね。はい、やっぱりもう優勝してねみたいなあの、ね、はい、大阪のおばちゃんあたりからあとこう言われたりすると、まあ、嬉しくもあり、まあ、プレッシャーにもなるみたいな感じじゃないかと思うんですけれども、はい、そういう意味ではですね、孫子にですね、兵士は甚だしく陥ればすなわち恐れず、行くところなければすなわち固く、深くいればすなわち行使、やむを得ざればすなわち戦うという、教えがあるんですけれども、はい、これはですね、どういう意味かっていうと、まあ、兵士がですね、あまりに危険な状況にも入るとですね、もうやるしかないことになっちゃって、もう恐れなくなるよと、もう行き場がもうなくなれば、もう覚悟も固まってですね、で敵国にですね、深く入り込んでったらもうどうしようもないんで、もう手を取り合ってこう協力すると、
うんうん、
ですね、そしてもう戦うしかないということになったらですね、もう奮戦するもんなんだと、まあ、いうあの教えなんですけども、よくあの排水の陣とか言ったりしますけども、はい、もう逃げ場がないというところにあえて、兵隊を置いてですね、あの奮戦させるといったようなまあ作戦もあるわけなんですけども、まあ、そういう意味では今回あの大阪選手はですね、ちょっとこの、大会の前が不調だったりした面もある気がするんで、まあ、そういう意味ではこの出身地である大阪にですね、乗り込んで、まあ、ある意味勝つしかない、やるしかないというね、状況に自らを置いたと言ってもいいのではないかなと思います。
そうか、ただ単に安心できる場所っていうだけではないんですね、プレッシャーが。そうか、もう勝たなきゃいけないっていう、そのプレッシャーで逆にこう奮い立って。
そうですね、
そうだったんですね、
もう開き直るっていうね、まあ、そんなあの感じになりますよね。
もうやらざるを得ない状況ですもんね。
そうなんですよね、はい。あとはまああの、世界ランキング1位に、ね、あのなったのは、はい、まあ、そこからまあ陥落してですね、いた、まあ、大阪選手的にはですね、まあ、その勢いを、ね、あの作っていくというか、勢いをこう盛り返す、まあ、そういう意味ではですね、うん、いい大会だったのではないかなというふうにあの思いますね。
うん、
あのこれも孫子にですね、よく戦う者はこれを正に求め人に求めず、 故によく人を選びて聖に任ず、聖に任ずる者のその人を戦わしむるや牧石を転ずるがごとしと、まあ、こういうあの教えがあるんですけれども、はい、これは何を言ってるかというと、優れた将軍はですね、勝つか負けるかっていうのを勢いというものにこう求める、勢いを作れるか作れないかということをですね、原因として考えるものであって、人に求めずっていうのは求め責任を取らせるの、責という字を書くんですけども、 あいつが良かったとか、あいつのせいでみたいにですね、まあ、そういうのは考えないよと。でそういう人はですね、うまく組織編成ができてですね、勢いを作り出していくことができるぜと。それはまるでですね、木とか石を坂道から転がすようだと、まあ、こういうあの教えになるんですけれども、やっぱりあのよく勢いがあるチームがとかね、
はい、
チームの勢いでどうのこうのとかよく言ったりするんですけれども、はい、やはりその、スポーツでもビジネスでもですね、勢いがあるっていうことは非常に重要なんで、やっぱりちょっとこう、負けが続いてスランプ気味になっている時にはですね、やっぱりこう、勝っていくっていうか、ことが重要で、まあ、そういう意味で言うと、今回その出身地である大阪に戻ってきてですね、原点に帰るじゃないんですけども、うんうん、そしてそこで勝てたっていうのはね、まあ、非常にあの大阪選手がこれから復調していくには非常にいいのではないかなというふうに思います。
ますます勢いづいていきそうですね。
そうですよね、
うん、
はい、で今回あのコーチも変わってね、はい、お父さんがやってるということなんで、はいはいはい、まあ、コーチのせいにできないですよね、あのお父さんだからみたいな。
そうですよね、
はい、まあ、そういう意味で言うと、はい、あいつが悪いこいつが悪いコーチが悪いとかいう、こう言い訳もできずに集中できたと言えるのかもしれませんけどね。
まさに孫子の人に求めずっていうのが、はい、そういうことですよね。今回の教えもビジネスで例えられますか？
そうですね、やっぱりあの組織もですね、企業もですね、こういうこうあいつがいいとか悪いとかいうことがあったりですね、うん、あとやっぱり適材適所でうまく置いてあげるっていうかね、
はい、
ある面ではダメな人も別のところに置いてあげると非常にこう、能力を発揮するとかね、まあ、そういったこともありますんで、やっぱりいかに勢いを作っていくかっていうことがあのビジネスでも必要になるだろうと思います。
勢いってでもどうやって作ったらいいんでしょうかね。
まあよくあるのがやっぱり小さな成功を積み重ねるとかね、言ったりしますけども、はい、まあ、そういう意味では今回の大坂なおみ選手もですね、うん、まあメジャー大会じゃまあないわけなんで、うん、まあ、そういう大会ででもですね、やっぱ優勝していく、優勝の味をこう味わうじゃないけど、
はい、
まあ、そういうものを重ねていくっていうのが あのあったと思うんですけども、やっぱりビジネスでもですね、まず小さい成功をこう積み重ねていくということは重要ではないですかね。
あと人のせいにはしないってことですね。
そうですよね、はい、
そうか。ということで今日の気まぐれ孫子のテーマは大坂なおみ、大阪で初優勝でしたけれども、使ったお言葉はよく戦う者はこれをせいに求めて人に求めず。皆さんビジネスに勢いをつけたいときは、人材は適材適所、自分に自信がないときは得意分野で勢いを取り戻すことを心がけてください。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。